皆さんこんにちは。ユーホの虹の部屋へようこそ。今日は4月9日の月曜日、新学期がね始まってちょうど1週間くらいかな新入社員の方とかですね、あとは逆にその人たちを迎えた側の皆さん、どうですか？ビシバシしごいてますか？ね、慣れるまで、まあ、ちょっとね疲れると思うんですけども、そんな時はこの虹の部屋の放送を聞いて癒されてくださいね。まあ私のねこの話を聞いて、こんなねマイペースな人が世の中にいるんだから、僕私はまだ大丈夫なんて思ってください。話は変わるんですけども、私の姪っ子がですね、今年の4月から保育園に入園したんですよ。みんなもねお祝いしてください。お姉ちゃんから入園式の写真をね送られてきて、お家でね一人にんまり眺めておりましたが、まだね若干0歳児なんですけども、本当初めて出会った時から成長したなぁとしみじみね思いました。だって最初は首もねほんと座ってなくて、あと手も何もつかめなくて、そんなね小さな小さなマイリトルエンジェルが保育園に通うなんて、もう涙涙ですよ。もう運動会も発表会も見に行く所存でございます。そういえば姪っ子が入園した保育園のクラスの名前が結構変わってて、びっくりしたんですけども、皆さんは幼稚園や保育園の時のクラスの名前覚えてますか？私はですね、私保育園だったんですけど、一番小さいクラスが卵さん、その後がひよこさん、そしてチューリップ、タンポポ、ひまわりの順だったんですね。一番小さいのが卵さんで、年長さんがひまわりさんだったんですけども、まあなぜか最初の2つが鳥類という卵、ひよこで、何を思ったのか途中から植物になっていくんですけども、まあでも大抵どこの幼稚園も保育園もお花の名前とか、あとは動物とかね、うさぎとかライオンとか、あとなんだろう、ゾウさんとかパンダとかわかんないけど、なんかそういうね、まあごくありふれたポピュラーなねクラスの名前だと思うんですけど、姪っ子の保育園はまあ植物の名前は名前なんですけど、なぜそこに来たっていう感じの、まあ植物をチョイスしてるんですね。誰がつけたんだろうってすごい思ったんですけど、姪っ子のクラスの名前がお豆って言うんですよ。お豆組、もう可愛すぎますよね。だってお豆さん、そしてそのお豆さんの隣のクラスの名前がお米組、なんかもうね植物というか穀物ですよね。小さいのにスケールは大きいというか、そしてもう一つ上のクラスがですね、あけび組っていうんですよ。これもまた、いや渋いチョイスだなと思って、あけびってなかなかないですよね。なんかちょっと全体的に癖が強いと思って、ちょっと聞いた時びっくりしちゃいましたね。まあそんな保育園でのびのびとした毎日をね、めいっ子ちゃんには過ごしてほしいななんて思っております。今日は何の日？〇〇の日。はい、ということで、今日4月9日は何の日なのか、ちょっとした豆知識も含めてお届けしたいと思います。まず一つ目は、 食と野菜ソムリエの日。こちらはですね、日本ベジタブル&フルーツマイスター協会が制定しました。4月の4、そして9日の9で食の語呂合わせだそうです。へー、なるほど。なんか食と野菜のソムリエの日。ソムリエってつくとなんかピシッとなりますね、なんでもなんかアイスクリームソムリエのソムリエとか、あとなんだろう、靴下ソムリエとかなんか何でもそれソムリエつけるとすごいなんかちょっと一つ上のなんか感じしません？ペットボトルソムリエとかあとなんだろう、なんだ、出てこない、ケイトソムリエとかなんか何でもソムリエつけるとピシッとなる感じがしますけども、私野菜とても大好きなんですけども、でもそう言ってもピーマンと人参はちょっと未だに食べれないんですよね。なんかまずピーマンはなんかもう掴むのも嫌だね、どうやったら美味しく食べれるんだろうっていつも思ってるんですけど、でもね、そのピーマンと人参以外はとっても大好きです。で最近野菜チップスっていうものにハマってるんですけど、みんな知ってますか？よく最近食べてるんですけど、この間買った野菜チップスの中にゴーヤっぽいのが入ってたんですよ。大抵かぼちゃとかさつまいもとかあとはインゲンとかなんですけど、まさかのゴーヤが入っててちょっとびっくりしたんですが、苦いかなーって思ったんだけど全然苦くなくてむしろ美味しい。いやー、なんか野菜チップスだといろいろなね野菜が食べれるし、あとあやのんが実は野菜苦手、全般大体苦手で食べられないんですけど、野菜チップスなら食べられるんじゃないかなって思うんですよね。野菜のことを草って言って言うからね、これ草だから食べられないみたいななんで今度ね、あやのんにちょっとこのね進めてみようかななんて思います、野菜チップス。そしてもう一つ言っちゃいましょう。もう一つはフィンランド語のフィンランド語の日。フィンランド語の日言いにくい、フィンランド語の書き言葉の父と呼ばれる牧師さん、ミカエル・アグリコラの1557年のが誕生日の日だそうですよ。フィンランド語、フィンランドといえば私の中ではねえムーミン、こっち向いて恥ずかしがらないでのムーミンちゃんなんですけど、なんかこの前めいっ子と一緒にムーミンのアニメを見たんですよ。で、そのムーミンのアニメの内容がムーミン谷に隕石が落ちてくるから谷を捨ててみんなで逃げろっていうなんかね壮大な話だったんですよね。まさかのすごいなんか壮大な感じでびっくりしちゃいました。なんかなんとなくですけど、ムーミンの世界ってすごいほんわか、なんかプーさんと似てる感じっていうか、なんかそういうのを想像してたんですけど、まさかの SF もの。ね、めいっ子は案の定をムーミンのアニメはね、一瞬見てそこら辺に落ちてるビニール袋にね夢中になっちゃって、アニメ全然見てなかったんですけど、私が逆にちょっと真剣に見てしまいましたね。しかもムーミンって実は映画化もされてたんですけど、皆さん知ってますか？割と最近 3、4年前くらいかな。そのね映画の内容も全然ほんわかじゃないんですよ。なんかどんなんだったかな、私見に行ったんですけど、ムーミンにガールフレンドがいるんですよね、女の子の。そのガールフレンドを連れてムーミンたちがバカンスに行くんですね、多分ハワイっぽいところに。ハワイなんかムーミンハワイ行くんだハワイっぽい、なんかちょっとそういう南国に行くんですけど、でもその彼女がですね、旅行先で出会ったちょっとねチャラい感じのやつと浮気しちゃうんですよ。でムーミンがちょっと怒ってそいつから彼女をね奪い返すっていう、なんかもうムーミンの世界観がよくわからない 内容なんですよね。その時確か友達と映画館に行ったんですけど、なんかもう途中から最初のハワイっていうところからちょっとあれってなったんですけど、浮気するっていうところから またさらにあれあれとなって、これなんか全然ムーミンのなんか世界観と全然違うよなと思いながら、まあね、面白半分ちょっと見てたんですけど、ほんわかだったのね、オープニングだけじゃんってなりましたねオープニングはね結構ほんわかしてるんですけど、まあそんなねリアリティも大切にしているムーミンですけども、実は来年日本にですねムーミンのテーマパークができるのを知ってましたか？場所はですね埼玉県飯能市宮沢湖周辺、埼玉県の南西に位置する場所だそうですよ。都心からだとですね電車でまあ1時間前後の場所にあって、建設地の敷地面積は約18万平方メートル、なんとですね東京ドーム約4個分に相当するそうですよ。全然なんか想像がつかないんですけど、とにかく広いんでしょうね、4個分って言ってるから。そんな広いところにまず今年の秋、2018年の秋にメッツァビレッジという商業施設ができます。ここではですね、心の豊かさにつながる北欧のライフスタイルを体験できます。なんとびっくり、入場無料。安いじゃない、無料安いとかじゃないですね、無料ですよ、0円。これだったら近くの人は特にですけど、普段から日常的に行くことができますよね、お散歩がてらテクテクって。そして新鮮な地元野菜や工芸品などを購入できるマーケットやレストラン施設、ワークショップ施設等を建設計画しているそうです。へえ、北欧のライフスタイルか。北欧といえば私はあれですね、IKEA の家具、今住んでるところの家具 IKEA とニトリで揃えてるんですけど、 IKEA 安いですよね。日本では、IKEA のインテリア含めとてもね家具が人気ですし、あとこのこのメッツァビレッジができる場所もいいなって思いました。なんか調べてみると、この埼玉県の伊能市っていうところは自然がとってもね豊かなところらしいので、より北欧に近い空間を楽しめるんじゃないかなと思います。そんなメッツァビレッジに来年の春、2019年春にムーミンバレーパークという日本初のムーミンテーマパークができるそうです。こちらでですね、ムーミン一家が暮らすムーミン屋敷やムーミン屋敷、そしてムーミンの物語を体験できる複数のアトラクション、そして物語の中で登場する灯台や水浴び小屋、ムーミンの物語の魅力や原作者トーベ・ヤンソンの思いを感じることができる施設など盛りだくさん。そうなんだ。私一度ですねムーミンカフェっていうところに行ったことがあるんですけども、あれすごいそこは本当に癒されました。ほんわかしてて可愛かったです。アニメとか映画みたいになんかリアルな感じは全然しなかったんですけど、本当に可愛かったです。で最後ムーミンがね着ぐるみじゃないか、ムーミンが現れてくれて、ムーミンがやってきてくれて、一緒にね最後写真撮ってもらったんですけど、某テーマパークのネズミさんよりかは動きはねかなりゆっくりですごいのんびりでした。もうすごいスローな感じでもね、そこがまたとっても可愛くて癒されました。そこでなんかカフェの隣にムーミンのグッズが売ってるお店もあったんですけど、そこで買ったムーミンの指人形がね玄関に未だに飾ってます。ムーミンとあとはあれなんだっけ、なんかちょっとおしゃれな感じの人、出てこない、名前が出てこない、緑のさフォローしてる人なんだっけ名前、どうしよう、出てこない、スナフキン今後ろで声がしたスナフキン、そうスナフキンと、あとはムーミンのご先祖様って言って、すごい毛むくじゃらなムーミンがいるんですけど、すごい可愛いんですね。そのムーミンのね あとみーちゃんか、あの玉ねぎ頭のみーちゃんの指人形を買って、あの玄関に飾ってお迎え、お出迎えしてもらってますけどもね、可愛いんですよ。あのね、そんなムーミンバレーパークではですね、ムーミンの実はショーもあるみたいなので、動くムーミンを見れるっぽいらしいから、今からねとても楽しみです。私そのカフェに行った時しかその動くムーミンちゃんに出会ってないので、ムーミンバレーパークができたら行ってみたいなと思います。ということで、今日4月9日は食と野菜ソムリエの日、そしてフィンランド語の、これ言えない、フィンランド語の日でした。
ハッステップジャンプでレベルアップ、声当たり声優への道
ということで、第2回目やってきました。声優としてさらに成長するために萌えボイスに挑戦するこのコーナー、体当たりではなく声当たりで、どんな試練も頑張ってクリアしていきたいと思います。さあ、前回はですね、リスナーのみんなを誘惑する萌えボイスでしたが、皆さんどうでしたか？今回は何でしょうか？ということでいきますよ。じゃじゃじゃん、ティリン。新学期、萌えボイスで自己紹介。ほう、なるほどね。自己紹介か。最近全然してないですけども。まあ新学期といえば何かと自己紹介する機会が多いですよね。リスナーの皆さんもどうですか？職場や、あとは学校、いろんなところで自己紹介してると思いますが、よくっていうか、あやのんと一緒に実はあの喋りの練習とかをしてた時があるんですけど、まあ最初に自己紹介の練習ってやりますよね。名前言って、あとは何て言うんですか、ちょっと分かりやすい誕生日とか言いますけど、それプラス何かこうちょっとね、ひねったものを入れたらいいんじゃないかみたいな感じになって、例えば自分の何だろう、得意なものだったり好きな食べ物だったり、なんかこうプロフィール、決まったプロフィール以外にこう聞いてる人ちょっと興味をそそられるような、なんか一つそのチョイスをしてみるといいんじゃないかななんて思いますけども、そんな私の自己紹介で、この今のやつをちょっと参考にね、名前だけではなくちょっと一つ、あの皆さんからツッコミが来るような、なんか面白い要素をね、まあ面白くなくてもいいんですけど、まあなんかこう質問しやすいようなね、何かを入れるといいんじゃないかなと思います。ということで、私の自己紹介、早速萌えボイスで行ってみたいと思います。新学期、萌えボイスで自己紹介、小泉ゆうほの場合。皆さん、はじめまして。今日からこちらでお世話になることになりました、小泉ゆうほです。12月生まれのヤギ座で、血液型は B 型。好きな食べ物は、じゃがりこで、キノコの山派ではなく、タケノコの里派です。まだまだ未熟者ですが、皆さんのことを心も体もいっぱい癒してあげたいなって思っているので、どうぞよろしくお願いします。 はーい、どうでしょうか。
まあ、自己紹介で一番ね、必要な情報といえば、キノコの山か、タケノコの里かっていう、ね、これが一番重要ですので、これも入れたし、完璧ですね。まあ最初からね、このどっち側なのか、はっきりさせておかないと戦いがね、始まっちゃいますから、皆さんも自己紹介するときは、このね、キノコの山か、タケノコの里かをね、入れると、最初からもう、派閥のね、戦争が起こらずに済みますので、入れてみてはどうでしょうか。まあ、好きな食べ物を入れたり、あとはこう、意気込みなんかもいいですね。これからどうしたいのかとか入れるといいと思いますよ。ということで、今回のミッションは、萌えボイスで自己紹介でした。次回もお楽しみに。番組
では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の応援メッセージや感想質問、こんなことしてみてほしいなどなど、ぜひ皆さんからの声を聞かせてください。アドレスはこちら nyjinohea@mopal.jp。 ラジオポアロさんのサイトに行き、小泉ゆうほの虹の部屋の番組アイコンをクリックすると、先ほどのメッセージがここから送れるようになるので、ぜひ皆さん送ってみてくださいね。一緒に番組を盛り上げましょう。そして今月からのプレゼント企画、5回メールを読まれたらメッセージ入りチェキをプレゼント、10回になると同じくメッセージ入りチェキとサイン入りプロマイド、15回になるとチェキ、プロマイドにサイン色紙、そしてなんと20回になると私と生電話ができちゃいます。ぜひぜひ質問や感想、どんなことでもいいので応募してみてくださいね。お待ちしています。ということで今日もエンディングの時間になりました。そういえばですね、この間お花見行ってきたんですよ。ちゃんと座ってのやつです。上の練り歩いて写真撮るだけじゃなくて、ちゃんと座ってのやつ行ってきたんですよ。ツイッターにね載せたんですけども、お弁当を朝から作ってルンルンでした。念願のねお花見初体験して、ちょっと思ったのが一つあって、私全然桜見てなかったお腹空きすぎてお弁当に終始夢中だったんですね。で、帰り際に1枚も写真撮ってないことに気づいて、急いで写真を撮りました、桜の私の初のお花見は花よりご飯でしたね。まあこんな感じですよね、こんなもんですよねでも晴れたね気持ちのいい日にお外で食べるご飯は本当に美味しかったなと思います。またなんか機会があったら、まあ桜お花見だけじゃなくてピクニックとかもねしてみたいなと思います。ということで次回の虹の部屋は4月16日の月曜日です。今週ものんびり気ままにお過ごしくださいね。来週もお楽しみに。バイバーイ。